佐藤春樹のそのままラジオ始まりました。このラジオでは地方に住む独身 OL 私佐藤と
東京に住む独身 OL 春樹がそのままに話すトーク番組です。
はーい。
はい。今回は質問にお答えしていきます。
お。
わー、こいつには勝てねえと思ったことあります？っていうことですけど。
なんか、ジャンプの主人公みたいな声優。
なんかね。
こいつには勝てねえって。実生活で言うことまずないよね。
まずないよね。
まずないんだけどね、実はあるんすよね。
いや、佐藤さん、すごいよね。何でもあるって言ってくれるから、もう、すごいよ。
いやいやいや、これはもうね、本当に私の脳裏に焼き付いて離れないというか、もうズバリ言わせてもらいますよ。ズバリ、春樹さん、あなたです。
いや。
もう自覚ないですか？私が、うわぁ、勝てねえっていう瞳で見つめてたこと知らないです？
いや、ないよ。佐藤さんが勝てないことないよ。
いやいや、これはね、このラジオは本当に私と春樹さんの楽しいお話を聞いてもらいたいっていうこともあるんだけど、春樹さんの面白さを伝えて布教していきたいっていう思いもあるからね、私の中で。
いや、もう私的にはどっちかというと佐藤さんがおもろい番組だなって思ってたから。
てくれよ、照れるじゃねえかよ、ちょっと。嬉しい。いや、でもみんなにね、伝えたい、この、あるんです。ちゃんとエピソードもあってですね。春樹さんと、まあ、仲良くなってから、しばらくしてかな、いつだったかは正確に覚えてないんだけど、なんか話してるときに、たまたま、まあ、女子二人、まだ私たち20代前半ぐらいだったから、恋愛の話になって、どんな人が好きみたいな話を多分してたと思うの、春樹さんと。で、私はもうずーっと言ってるけど、私は福山雅治さんが好きって。
ああ、そうね。言ってる
そうそうそう、大人の男が好きって言ったら、春樹さんが、あ、私も大人の男の人が好きなんだ、みたいなこと言って。
よね。
で、誰なの？って聞いたら、リリー・フランキーって言ったら。え？ってなるよね。いなかったから、周りに、リリー・フランキー好きっていう女子全然いなかったし、まだ20代前半の子だよ？お？と思って。で、あ、え、そうなんだ。え、リリーさん、どういうところが好きなの？って言ったら、まあ、リリーさん、こういうところが好きで、って言った後に、いや、私、リリーさんとやりたいデートがあるの、って言い始めて。覚えてるかな、春樹さん。すごいね、リリー・フランキーとのデートの話めっちゃしてくれたんだけど。
思い出した
思い出した？まずね、春樹さん曰く、リリー・フランキーと一緒にこう、ちょっとこじゃれた、隠れ家的バーに行きたいって言ってたの。で、バーに行ったらカウンターに座るだろうと、リリーとハルキさんは。で、リリー・フランキーがおもむろに私にこうやって尋ねるの。ハルキさんさ、女体についてどう思う？でもね、それ聞いた瞬間に私もゲラゲラ笑いながら、ちょっとね、心のどこかにもう、うわ、こいつには勝てねえっていう気持ちがね、もうあったのよ。あの時私、もう、面白すぎて、笑いすぎて、涙を流したって言ったけど、あの涙の1割ぐらいは悔しさ紛れてた。こいつには勝てねえっていう涙。なんか右目から出た涙が笑いの涙だったら、左から出た涙はもう悔し涙です。それぐらい、ほんと勝てねえって。
いや、あれはね、補足をすると、まあ一応リリーさんにそういう、なんか突拍子もないようなことを聞かれて、私が、え？って全然答えられないのを見て、クスクス笑われたいっていう。
そんなマニアックな極みみたいな回答ある？いや、だから私、リリーさんとデートしたことあるんじゃないかなと思って。言いそうじゃん、女体についてどう思うって。多分一回ぐらい言ってると思うんだよね、若い女の子に。
なんか、ちょっとさ、本気で聞いてんの、ギャグなのみたいなのがわかんないトーンで聞かれて、わかりやすくあわあわしてるところを見て、クスクス笑われたいっていう、それだけなんだよね。で、あ、
つかみどころがない感じよね。
もう冗談ですか、やめてください、みたいなのを言いたいっていう、ただそれだけだったっていう。
いやー、あの時ほどなんか、わー、すごい、やっぱギャグセンスかな？なんだろうな、こう、人となりかな？やっぱり、ちゃんとこう、生きてきた人は、言うこと違うんだよ。
いやいや、ちょっと待って。
いやー、ダメだね。私、福山雅治とこうデートしたいとかまで思ってなかったもん。タイプっていうのはすごい言ってたけど、あれ以来ちょっと考えようと思ってさ、私も福山さんとどんなデートをしたいか。
でも佐藤さんはさ、その時、大沢たかおのことも好きだったじゃない？
あ、そうですよ。うん、ずっと好き。
ちゃんと大沢たかおとの理想のデートっていうのもちゃんと教えてもらったんですけど、やっぱ、その寝てる大沢たかおに、ブランケットをかけようとしたところをぐいっと掴まれて、引き込まれたいって、かわいいと思って。
これめちゃくちゃ恥ずかしいね。
でしょ？
めちゃくちゃ恥ずかしい。自分の妄想を突然披露されるのめちゃくちゃ恥ずかしいね。
いや、私もさ、あの話かと思ってたんだけ
ど。いや、ちなみにだけど、大沢たかおに腕グイって引っ張られる説、まだ諦めてないから、
ね。諦めてないんだ。
その後一緒に寝ちゃって、いや、もうちょっと寝ちゃったじゃんって言いながら、今コーヒー入れるねって言ってコーヒー入れながら振り向いたら、朝日を浴びてちょっと眩しそうに顔をしかめる大沢たかおを見たい。
絶対。
そこまで妄想はしてるから。
いやー、やっぱ妄想がやっぱね、進んでるね、うん。
そうね。若かったね。まだ腕引っ張られたいで、ちょっと強引にされたいぐらいの若さがあったよね。今はもう朝日を見る大沢たかおの背中でいいと思って
た。大人、大人な感じになったね。
なったね。やっぱ大人になったな、私たちって思いますよね。
いや、でも自分のこと言われると、ちょっとほんと反応に困るね。これ変な。
いや、じゃあ、はるきさん的にはいますか、そういう相手。
いや、そうね。でも、正直、まあ、勝てないなって思う人は、まあ、やっぱ周りにいっぱいいるなって思って、ただ、一人だけ、こう、唯一無二だなって思ってる子がいるんだけど、その、中学からの友達で、その、大学も一緒に東京に出てきた子なんだけど、クリスマスパーティーを、うちでした時に、ピンポーンって来て、あ、いらっしゃい、入って、ってドア開けたら、電飾付きのセーター着て、家に飛び込んできたのよ。その時勝てないなって思った。
ちょっと待って。ちょっと待って。セーターに電飾ってついてるものなの？
そうね。なんかね、クリスマスツリーが編んであるセーターだったんだけど、そのツリーの飾り部分に、本当に電飾がついてて、スイッチを入れると、ピカッピカッって光るタイプだったの。だから、いらっしゃいって扉開けたら、目の前にそのピカピカ電飾が光ってるセーターが飛び込んできてて。
すごい、セーターにスイッチがついてるってこと？
そうそうそうそう。
面白
い。いや、
何それ。
もうその、なんていうの、どこでそれ見つけてきたのっていう、なんか聞いたらお父さんのお土産って言ってて、それもまた面白かったんだけど。なんかさ、
すごい。
エンターテイメント性というかね、なんか本当、叶わないなぁと思って、いつもそういう面白いことをやってくれる子なんだけど、ナチュラルに。
いや、すごい、会ってみたい。なんか、その子の他の話とかも聞いてみたいな。
いや、そう、まあ、それで言うともう一個あって、その子、すごい韓国が好きな子で、で、
はいはい、
その、中学校の時に、転校生で来た子だったのね、その子。で、
うんうん、
で、部活が一緒で、水泳部だったんですけど、で、試合とか水泳部だとやっぱりあるんだけど、その水泳部の試合の帰り、いつも電車で一緒に二人で帰っていて、で、ある時にね、その友達から、ちょっと、はるきにさ、言ってなかったことがあって、聞いてくれるって言われて、何の告白だろうと思って、好きな人いるとかかなとか思ってドキドキ。
多感な時期だからね、中学とかね。
そうそうそう。だからさ、何って聞いたの。なんか、どうしたのみたいな感じで、優しく聞いたらさ、すごいもじもじしながら、私実は、ペヨンジュンが好きなのって言われて、14歳だよ。
渋
っ。冬ソナって知ってるって聞かれて。
その世代か、そうだよね。まだ小学6年生、中1、中2とかね、その時期だよね。
いや、そうなのよ。でもそっからがすごくて、その子本当に多分韓国大好きで、韓国ドラマいっぱい見て、うん、で、中学3年生の時に2人で、海とか遊びに行ったんだけど、その時に海岸にいた、韓国人の、何人か集団の方々がいらしてて、その方々の韓国語の会話聞いて、ずっと和訳して教えてくれてたっていうの。
え、もう、だから、聞き取れてたってこと？
リスニングが完璧だったっていう。
すごいじゃん。
すごいよね。
でも、訳せるってなかなかないよね。
いや、本当にすごい。だからやっぱ、その、なんていうの、ドラマとか映画とかを、たくさん見るっていうのが、やっぱ語学学習にすごい役立つんだろうなってすごい、その時思ったんだよね。
聞かないとダメだね。うん、ちょっと私その人に韓国語を習いたいかも。
あ、めちゃくちゃいいと思う。あと、おすすめの韓国ドラマとか聞くとめちゃくちゃ教えてくれると思う。
知りたい。私、韓国ドラマとか、ドラマ系はこう見てて、結構その主人公がさ、本当にこう落ち込むことがあって、その後実際に落ち込んでるシーンとかあると、いらいらいら、そんなのもう次行って次行って、展開展開って思っちゃうタイプだから、こう2倍速とかで見ちゃうんだけど、
あ、
それでも許してくれるかな、その子。
大丈夫です。なぜならその子も2倍速で見るタイプだから。
友達になれそうな気がする。すごい嬉しい。すっごい嬉しいよ、それ。
ちなみにだけど、最近会った時に何見てんのって言ったら、愛の不時着を6回目見てますって言って。
すげえ、それは、並大抵の根性じゃないの。確かにこいつには勝てねえってなるね。
なるでしょ。
暗記するレベルだよね、6回って。
いや、すごいよね。6回、同じドラマを6回見てる子っていうのはね、さすがに、初めて出会いましたね。映画じゃないしね、しかもドラマだからね。
ワンクールというか、見終わるまでに多分数日はかかるじゃん、絶対。
そうそう。
いやー、すごいなー。なんか上がいますね。頑張んないとですね、我々も。
本当ですね。ということで、今日は、うわー、こいつには勝てねーと思ったことあります？という質問にお答えしました。いつもリアクションボタン、ギフトボタンでの応援、本当にありがとうございます。この配信が面白い、楽しいと思っていただけたら、リアクションボタン押していただけると励みになります。また私たち二人への質問、お便りもお待ちしています。番組ホーム画面の質問を送る URL からどしどし送ってください。それでは次の配信でお会いしましょう。バイバイ。